四国クリラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしては、感情が乗る、ポッドキャストとかですね、あと、そこからですね、若干、紐付けられるか分かりませんが、その飽きるって何か、あと面白いって何だろうね、AI との比較から考えてもいいんですが、そのあたりですね、今回テーマとして、感情とか、面白いとですね、人が面白いって何っていうね、そこですかね、そんな話をしていければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては、人間が面白いと思う感情は一体何かと、このテーマ、考えればキリがないですし、僕も分かっている部分もないというか、感覚の話になってしまうし、主観ではもちろんありますが、そんなねところで話をしていきたいと思います。で、今回ですね、あるポッドキャストですね、漫画家さんですね、原作家の人ですね、漫画原作、原作って原作家の方っていらっしゃいますよね。要は漫画の、その漫画を描いてるんじゃなくて、漫画のストーリーを描く。で、ただ漫画のストーリーとか、その 原作と呼ばれているものは、例えば、小説とか漫画っていうのがあって、それを、アニメとか映画にするってことで原作っていうふうに呼ばれてきてたと思うんですが、ちょっとよく分かりませんが、いつからあるのか、原作家という仕事の、細かいところは分からないんですが、最近では、その要は分業みたいな感じですよね。漫画家がさんが作画と言われて絵を描くんだけど、当然そのストーリーも理解しなきゃいけないんだけど、その手前のところでストーリー、物語を作る仕事ということで、いわゆる、劇で言えば、その戯曲家というかで、物語を作る人ですよね。音楽で言えば作曲家とか作詞の方か、作詞で作曲みたいな、それを全部統合しているのが、漫画家っていう感じですが、どんどんなんか進化しているとかはちょっとよく分かりませんが、そんな、原作家の方と漫画家の方がお話されているですね、ポッドキャストを聞いてまして、面白いなと思って最近ですね、紹介しときますね。創作ホリックというですね、根本、大さんですか、とヨギヨモギさんという方が、全然申し訳ないですけど、全然漫画とか見たことないんですけど、たまたま見つけたってことで、はい、概要欄にねリンク貼っとくんで、よかったら聞いてみてください。で、そこの回でね、たまたま聞いて面白いなと思ってて、で、それの別にアンサーとかでも全くなく、全然僕も立場も全然、ね、業界も全く違いますから、自由にね話を僕はしていくんですけど、そこでですね、多分根本さんがですね言ってたのがですね、ノートブックルームの話をされてました。最新の回、これなんだ、5月16日の回、第4回目かな、だと思いますが、ノートブック LM っていうのはですね、 Google の、ジェミニとか AI のサービスの中の、一つのポッドキャスト機能みたいなのがありまして、PDF だろうが、URL だろうが動画だろうがをこう読み込んで、ノートっていう感じですね、読ませて、そうするとですね、それをまとめて、ポッドキャスト風に紹介してくれる。で、男性女性っていう構成は変わらないのかな、その構成が何人できるとかまではちゃんとやってないんですけど、この四国ラジオも20回分ぐらいを読み込ませて試したとかいうのもありましたね。で、結構面白いと。で、ただ面白いんだけど、一方で感情の話をされてて、なるほどなと思ったのが、流暢で、聞き取りやすいしすごいんだけど、どこが本当に面白いのかがわからないと。ような話をされてて、確かになっていう、ラジオとして聞くとこですよ。で、そこが要はテーマとしては、人間、要は AI と人間の違いみたいなところで、人間らしさじゃないんだけど、そういうところの文脈での話なんで、別にノートブック LM のポッドキャスト機能がダメとかそういうことじゃなくて、それは面白いんだけど、何が違うんだろうねっていう、こう、人は何かと、人 人の面白さって何かっていうね、違いは何かってこと、 AI と違いは何かっていう話をされてたんですよね。で確かにそう で僕がですねたまに言っていることと、あとラジオ、特に、YouTube ってちょっと違うんですけど、映像があるから、特にポッドキャストですね、この音で聞くっていうのはまあなんか音波というかですね、音の振動をこう電気信号に変えて伝えてるってだけっちゃだけなんで、多分無機質なこと言うと。でその時に出てくるのが声の多分なんだろう、この間とかトーンとか、高低高くなるとか、スピードが速くなるとかね、だからすごいこうなんだろうな、気持ちが乗ってて興奮してるってことは多分なんだろう、その肉体というかその動きも活発になるから、スピードが速くなったり、あと声が大きくなったりすると、だから多分ですよ、なんですよね。でもそれがですねすごいゆっくりで、スピードがすごくゆっくりで、なんていうんだろう、小さくなるっていうようなので、すごくいい番組があったんですよみたいなねちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、それなくないですか、そういうそのキャラクターとしてね、役者さんがそうやって演じるとかだったらいいですが、僕は別に役者でも何でもないんで、自分がまあ思ったこと感じたことをこう述べるっていうような、通常運転みたいな時に、会話をしてる時にポッドキャストとかね、会話をしてる時にそれはないなって、面白いと思ったからこうかぶせ気味に食い気味に、いや違うんですよこうですよって主張したい時に違うんだっていう、それが感情が乗るっていうことだと思うんですよね。でそれがですね別にそのねノートブック LM のポッドキャスト機能では、もちろん難しいってことで、確かになっていう、同時に人が喋ってる、これも言うとね自分のところにブーメランでカウンターが返ってくるんですが、僕は喋ってて楽しく話はしているつもりです。で楽しいっていうことを伝わってるかどうか分かりませんが、まあ、少なくとも自分の中に嘘をつきたくないっていうのがあって、これ面白いっすよっていうのを思ったことを話します。はい、つまんなかったですよっていうのも、つまんないっていう感情を乗せて、まあ、話すというか、感じですっていうのが伝わりますか。要は自分の感情が乗ったやつを、まあもちろんね、なんか好き嫌いがあって、例えば虫があんま好きじゃない人が虫の話されても嫌だからとかね、いうのもあるんで、そこはなるべく誰かに伝えるということで、まあ完全にだから自分の独り言風ですが、独り言ではない、全然ないんですよね。伝わってれば幸いです。はい。なんで僕が面白いと思ったことを話していくし、それは別に自分のエゴというよりも共有したいっていう感覚で、はい、遊びという感覚でやっているのは近いですよね。で、でその時にですね、僕がですね、ポッドキャストをいろんな方とかラジオとか聞いてて、これ面白いなっていうのは、まさにその人の感情が動いた瞬間とか、話がですね、その人が本当に思ったんだなというのが、まあ、伝わってきた時っていう、なんか出てるんですかね、ニューロンというか、神経細胞でね、声で出てるんじゃないかなみたいな感じがします。なんか分かります。例えばなんか友達じゃないけどその人と気が合うなっていうので、こうなんか安心するなみたいな時ってなんかありませんか。仲良くなれそうだとかね、初めての人とかね、とかこのお店いいなっていうふうに思えるとか、その振る舞いとかそういうのを含めて全部で、そういうのがですね、まあラジオポッドキャスト聞いてて、出てるな、この人そういうの出てるなって思ったら僕結構聞くんですよね。逆に出てこないというか、その人らしさみたいなものとか、もしくはその人の、まあその人らしさは結局その人の感情とか、感覚なんですけどが、出てないと、もちろんそれがなんかうまく出せる人出せない人もいるから難しいんですけど、表現として。ただ、その情報としてこういうのが良かったですよとか、こういうのがいいですよっていうのだけだと、それってね、他にその便利なものとかいろいろあるわけで、まあそれでもインスタ見ればいいとか、 なんかもっと詳しいものをこうそれこそ AI でね調べさせたりとかっていう効率とかね効率を求めて、ね、やってったら、ポッドキャストとかラジオとか聞くのってめちゃくちゃあの効率悪いじゃないですか。そうだから効率が悪いんですよね。だから効率で求めてなんか情報収集するぞみたいな、これを得るんだみたいな感じでは、そもそもラジオとかポッドキャストって向いてないんですよね。でだから何を期待して聞いてるかとか、なんでそれ聞いてるのかっていうと、まあこのねラジオでも何度も言ってますが、結局アイデアって偶発性だと思ってまして、要は自分が意図しない気としないものって気とっていうのは企画とか企てるってことですが、まあ、要は狙ったものじゃないものが入ってくるっていうのが、僕は面白いと思ってるわけですよね。あ、そういうのあるんだっていう、まあトリビア的なね、この間、前回話したような、うんちくじゃないけど、ものとか、あと業界が全然違うと全然違う感覚なのと、それでも違うけどまとめてしまえば同じようなことあるよねみたいなこととかね、なんかさまざまなものがあるじゃないですか。でそれを得ようとしてるわけじゃないんだけど、知らないことに触れることっていうの時に、まさにその会話とかポッドキャストで話をしているとかっていうのは聞きながらねできたりするわけですよね。でそれはまあ、テキストをね検索してたどり着くことが、まあ、徐々にできるのかもしれませんが、例えばアイデアの話っていうのを僕はまあ何度もしてるし、発想の話もしてますし、いろいろ言ってるんだけど、それはですね現状ですよ、何か検索して引っかかって、まあリスンとかねサービスだと文字起こしサービスにもなってるから引っかかるんでしょうけど、引っかかって、あ、この人発想の話してるからそれ聞きたいわってなるかっていうと、文字から検索してね、ないでしょうね、まず。まあ特殊な例かなと思います、そういう意味では。まあ、そういうところがある状況で、だからその効率が悪いわけですよね、情報収集としては。悪く言えばポッドキャスト。だからこそ逆ですけど、特徴としてその感情が乗ったりして、その感情に触れられる。あ、この人はこれが面白いと思ったんだとか、あ、それは確かに面白いよねとか、これは確かにつまんないよねとか、笑えるよねとか、嬉しいよねとか、悲しいよねって、その感情をまあ引きこもごもじゃないですけど、そのドラマを見るわけじゃないんだけど、ドラマほどではないんだけど、ドラマチックにね、そんなね劇ではないから、いいとして、しかもただ別に何て言うその何でしたっけ、リアルドキュメンタリーじゃないけど、そこまで取り繕わなくてもいいけど、その人々の会話っていうのは、まあ、非常に僕は魅力だなと思ってたりします。その人々の会話っていうとちょっと研究者みたいですけど、なんかいろんな人の会話を聞くって全然いいなって思いますし、それがですね、人によって違う。で今回だったらそのね、漫画家さん、原作家さんってことで、そういう業界ですけど、漫画業界じゃなくて、でそういう人たちでもみんな一緒じゃないじゃないですか、みんなバラバラだし違うし、個性、まさに個性があるってことですけど、アナウンサーの人でもね全然個性があるね、アナウンサーの人ってこうですなんて決まってないですし、まあ、企画をする企画屋さんみたいな人とか、まあ、僕もその端くれにはなると思うんですが、そういうなんだろうな、事業をやる人とか、まあ、起業家なのかな、分かりませんが、何かやる人っていうのもまた全然違うじゃないですか、考え方もね話も全然違ってくる。でそこがみんな違って面白いんじゃないか、持ち味じゃないかっていうことで、1億総ポッドキャスターとはなってないし、ポッドキャストやる人ってまあそこまでね全然多くないと思ってるんですけど、まあやり方としてね、どこまで、やっていけるかというところはあります。で感覚とかね、そういう感情が乗っているのは聞けるっていう感じです。その別に偉そうに言うわけじゃなくて、聞ける感じがしますし、聞いていてもなんかいいなって思う感じです。自然っていうのが適切ですかね、自然な感じがしてますね、っていうのがあるな。で確かにそれは AI では多分やりづらいし、で AI がやってても面白くないっていうところなんでしょうね。で、もう一個、まあそのテーマっていうかですね、重ねていくと、まあ友人と話してたんですけど、飽きることないかなっていう。でその今回もですね、その創作ホリックってポッドキャストでも書かれてた、言われてたんですが、 文脈としては、まあ、若干その毒づく感じはあるものの、別に何か悪世の中が悪いっていうことをね言ってるわけじゃなくて、ものすごくわかるのがその自分で、まあ例えば僕はなんかなるべくその新しいことやったりとか興味があることをまあやって生きていきたい、タイプなんですよね。うん、そういうタイプがあるのかどうかは知らないです。だから物事になれる、何かをやるとまあ飽きてくるわけですよね。伝わりますか、その感じ。だから飽きるから、例えばじゃあこのポッドキャストも飽きるんじゃないかってことで、ポッドキャスト始めて、まあ、飽きてすぐ1ヶ月で終わるっていう、実際にそういうポッドキャストのね経験もありますし、そうじゃないやつですよね。だいぶ前のポッドキャストは全然飽きずにこんな感じでずっと喋り続けてたんで、飽きずにできるやつもあるんですよね。つまりそれは仕事って言ったらまた違ってくるんですけど、まあ、細かい仕事の業務とか何でもいいんですけど、それ飽きませんかっていう話なんですよね。でここが難しいんですけど、じゃあ営業っていう仕事をやります、住宅で、営業してセールスっていうか、その家売ってますみたいな人がいた時に、まあそれがねマンションなのか、分譲マンションなのか、それとも高級マンションなのか、タワーマンションなのか、それとも分譲戸建てなのか、それともなんかもうちょっと違う、なんていうか、そういう病院とかオフィスとか全然違うものなのか分かりませんが、とりあえずその営業さんっていう人がいて、で営業やってる方もいらっしゃると思うんですね。聞いてるかどうか分かりませんが、そういう仕事があった時に営業やってて飽きないですかっていうことなんですよね。で僕も同時に問われてると思ってるんで、例えばアイデア出したり企画しなくて、企画しちゃえば飽きないですかって言われて、飽きないなっていう、うん、で、その時に分かんないです、その興味レベルとか興味の期待値みたいなものになってくると思うんですけど、新しいことをすると楽しいみたいなのの度合いがあるんじゃないかなと思います。全く要はいわゆる企画をしたするとか楽しいとかやれる人とか、新しいことを生み出すっていう人に必須な成分というか要素が多分あると思って、でこれはですね身につけられるというよりも、もうなんかいろいろやってみてどうかって思うかっていうだけかなと思います。つまり企画をするんだけど、じゃあポッドキャストやるんだけど、じゃあポッドキャストのそれこそまず現状言えるのが、その何を話すんですかっていうテーマを決めたりしなきゃいけない、もしくは何を話そうかなっていうことを考えなきゃいけない、もしくはその考えたテーマって面白いんだろうかとか、自分が喋ることができるんだろうかとか、うん、喋りたいかどうかとか、うんうんうんうん、って分かります、そのあたり、それがまさに企画ですよねっていう思います、うん、でそれやりたいですか、リスナーのあなたはどうですか、そういうのをやりたいですか、でここでですね企画力とか企画の力とか企画をするスキルとかっていうのを一旦置いといて、やりたいかどうかがまあ大事で、でやるじゃないですか、なんか1回2回配信してみる、でその時ですね次もやんなきゃいけないんだとか、本当に心がね、このやんなきゃいけないんだっていうのは、もうやりたくないのにやるのか、予定としてあるから、自分は、やりたくてやってるからやろうっていう感じなのかは、もう人によります。で、ここでもうやりたくないのに、やりたくないんですよっていう人は、無理してますよね。で、無理してるってことは、まあ、楽しめてないわけですけど、その状況でやり続けられるのかって言った時に、まあ僕は無理だなって、要はその面白いとか楽しいとか発見とか学びとか、気づきみたいなのがないと無理なんですよね、うん、で世の中の人が、その感覚で全てのことをやってるわけではないと思いますし、同時にそれも、熱量というかですね、様々なことがあるので、全部全部このテンションでやってるわけじゃないですよね。でポッドキャストっていうのを一つとっても、続けられる人と続けられない人がいると思ってまして、それは何なんだろうかなって時に、今言ってた、じゃあ毎回シンプルにテーマを考えて話すっていうことが、面白いと思うかどうかだけなんですよね。で、さっきの営業の話すると、まあ、家を売って営業を売る、家して売ってんだけど、まあ、そうやって言うとなんかつまんなそうかもしれないけど、営業やってる人から言えば、いやなんか毎回そのなんだろう、いろんな人に出会えて、それでいろんな人がこうね自社のとかもしくは他社のとかね商品を見て、そこでなんだろうな、 まあいろいろあると思います。その例えばウェディング、ごめんなさい、結婚の式場とはみんな幸せな顔を、しているし楽しいとか、ケーキとケーキ屋さんとかね、わかります。でなんか修理屋さんとか、まあ、ジャフですよね、なんていうの、トラブルを対応するところはみんな困ってるけどそれを満足するから解決して楽しい、ごめんなさい、役に立ってんでありがとう感謝されるみたいなね、とか要はその仕事のどこをやるかで違いますよね、まあ一方でそのコールセンターとかでクレーム受けでばっかり受けてたら嫌になりますよ。世の中すごい変なクレームをつけてくれる人ばっかりいたりするとか、まあ、行政とかの窓口業務だと変な人がずっと会話してくるとかね、悪い部分を切りたいは悪いところもあるし、いい部分を取ればいいところもあるしようなところもあるんだけど、結局それ続けられるかっていうところに、そのや、僕の、なりの言葉で言えば面白いポイントですね、面白いポイントみたいなのがあって、それをこうツボみたいな、面白いツボでもいいんですけど押し続けられるか、まあやりすぎると痛くなるから適度にいい感じで押して、いけるかっていうのが、まあ、非常に大きなポイントなんじゃないのかなって思ってます。でそれがですね、まさに感、ごめんなさい、人間、AI に対する人間の感情なのかなって、感じました。はい。だから面白いっていうことを、まあ、やり続けなきゃいけないとかまでは思わないですけど、その自分ですよね。だからリスナーのあなたにもそうですし、さっき言ってた今営業ですよねの人にとっても、じゃあその家を売るっていう仕事が飽きないですっていうのは何を持って言ってるんですか。で言語化できるかどうかもありますが、いやなんか毎回ねお客さんが違っていいですよとか、その家を買うっていう、まあ、安い買い物じゃないんだけどそういうのを一緒になって探してくるのはいいんですよとか、なんかわかんないですよ、その営業さんのそのやつは勝手に今推測していってるんですけど、何かその楽しみ面白いポイントがあるんじゃないかなと。でその面白いポイントを満たしてて、満たすんだけどでもまだまた違うのがあるよねと。で僕はそれは好奇心とか面白さってことで捉えてるんですけど、そのまあ、レベルっていうと良くないんですけど高い低いはあって、その期待値、いやごめんなさい、域値みたいなのがあって、ある程度、まあ域値が低い、つまりどんなことでも面白い面白いって言えるから面白いポイントが、ものすごい、高いものじゃなくても楽しめるっていう人もいれば、かなり高めに設定してて、たくさんそれで、何かすごいことやらないと、達成感得られないみたいなね、面白くできないっていう人は、まあそれは域値が高いってことで言ってるんですけど、今の表現としては。さまざまなその人の状況があるんだよなっていうふうに考えてます。で自分と同じぐらいのその面白いポイントがないと生きていけませんっていう人はどれぐらいいるか分かりませんが、ただ、創作をする人とかもそうですし、何か、生み出すですね、新しいものを、生み出す、もしくは作るですよね、何かを、新しく作る、まあ、まさに企画ってことですが、そういう、ことをやっている人はやっぱりこの感度が高い、もしくは、そういうのやり続けないとやっぱりダメだよね、まあ、秋元康さんという方から言う言の言葉で言えば、予定調和をしてしまうと、それは企画とはならない、脱予定調和ってことで人が想定してないことをやるとか、バイアスを外したり、固体概念を壊したりする、まあ常識を疑うみたいなことになりますが、それがですね成立するのって物語でフィクションであれば、フィクションだからっていうよりもフィクションでも現実の、展開を想定してるんだけど、そこを壊してくれるようなものっていうのが、まあ、ある種の面白さかもしれないし、この辺りは物語論とか創作論とか、物語の作り方みたいなところが興味がある方がいればですね、そういうのを研究っていうか探っていくと面白いのかもしれないですね。はい。別に僕はそこまで追求はしないですけど、そういうのありますよね。で、それは新しいことやるとか企画やる人だけに求められるかって言ったら、それはそうでもないのかなと思います。で、ただ、その面白さ中毒というか、ジャンキーっていうかですね、まあ僕もそうかもしれませんが、なんか毎日面白い新しいことを何か一個やらないと落ち着かないみたいなのって、まあちょっと大丈夫なのかなっていう自分へのツッコミですよ、これ別に誰かがそうってわけじゃなくて、大丈夫かなって思った ったりしています。はい、僕の中で。でもあのおかしいなって、奇行ってね、その奇妙な行動とかね、意味で奇行ってことでいくと、まあ僕もなんかよくわかんないけど、毎日なんかアプリとかゲームとかよくわかんないけどプロトタイプみたいに作ってますし、毎日そのアイデアネタだってことでこれどうか面白いかなってこと言ってるし、毎日のように、まあポッドキャストもそうですが、まあ平日だけですけどね、喋ってますし、友人とも雑談してますし、まあなんかあのそういう方がいいなって、これ取り繕ってるわけじゃなくて心から思ってます。はい、でこの辺りが伝わるかどうかですね。本当に思ってるかどうかっていう。で本当に思ってることってやっぱ伝わるんで、この辺りがですね、しみじみしていただかなくても全然いいんですけど、伝わるかってことですね。でそういう、まあ自分の気候というかですね、まあ他の人から見たら、なんでそんなことやってんだよねって思われると思うんですよね。うん、あの自分にはできませんということでね、毎日なんかやると、いや、いいんだけど、別に僕にとって気候をしようっていうことは全然なくて、って思われてもおかしいなとか変だなって思われても、あ、まあやっていくよねっていうような感覚です。これはある種の悟りに近いですね。悟りっていうのは、なんかこうなんだろうな、自分の生き方が分かったとか、その人類にとって大事なものはこれですとか、そういうようなね、宗教的なイメージは全然なくて、あの自分にとってですね、それはこれは大事だよねっていうのを、もう譲らないっていうことですね。うん、語るとするならば、自分にとって大事なものを、あ、どうぞどうぞどうぞってこう渡すって、あのまあ、 あの相手にとってね大事で、まあ、例えばなんか水が大事で、自分は喉乾いてるけど、あ、喉乾いてる人に譲るって全然いいと思いますよ。いいと思うんだけど、あの別にそのなんていうの、製品というかですね、清く貧しくあれみたいなことも全然思わないですし、あのなんだろうな、貧しい人に恵むべきだみたいなね、ことも別に主張しないですし、別に僕はね、別にそれやった方がいいと思いますが、そこはその人の信条として信じるところで全然やっていただくとして、価値観とかですね、してで、自分がじゃあ はたと自分がですね、何を大事にしてどう生きたいかっていう時に、そのまあ誰かの評価とかね、誰かがどう言うってことはあると思うんですよ。うん、岡瀬さんはなんかこういうのがいいですよとか、もしくはそれは違うと思いますよとか、もしくはなんかそんなことやってて意味あるんですかとかね、まあ余計なお世話じゃないですか、そんなね、別にいいんですよ、そうやって言われてもね、やれてもいいんだけど、まあ余計なお世話だなと思われるし、思うと、まあお互い様かもしれませんが、別にそのなんか批判し合ってこうなんていうんですか、あの、削り合うみたいなことも思ってるわけじゃなくて、そんなギスギスしたインターネットっていうかね、世界嫌ですから、まあそこは丸くいきたいと思いますが、まあそういう中で、まあとりあえずそういう、なんだろうな、自分というものが、なんだろうな、こうしてったらいい、どうしてったらいいっていう分からない中でも、なんかこれは大事だなと思うものをやっぱり持っていて、世の中的にはそういうのを生きる軸とか、その人の、なんかブレないとか、いうふうに言ったりすると思うんですけど、別にそんな綺麗なものじゃないですよ、土台とか。軸って綺麗、汚いんですよね。あ、汚いですよ、怒られると思います。綺麗な軸ってもあると思いますが、そんなに綺麗じゃない。というか、ぼちぼち汚いというかですね。で、なんで汚いかっていうと、あの不衛生って意味じゃないんですけど、あの、なんていうの、使い込んでるっていう方が適切ですか。要は使ってるから、あの汚れもするし、でも洗うもするから、まあ別に、手入れされてるっていう感じですか、適切に。手入れされた軸が大事かなっていう。これはいい着地なんじゃないですか。メンテナンスってことですね。自分で自分をいたわるとか大事にするっていう、ご自愛ですね。するのもいいですし、ご自愛してますか。自分をね、自己否定とか、その自虐的しすぎてね、うん。笑いっていうぐらいで自虐だったらいいですけど、その、あまりにも本当に否定しちゃダメですよね。そんなね。うん、軽いやつはいいですけど、ああなんて自分はダメなんだってちょっと嫌じゃないですか。そういうの好きですか。僕はあんまりなんでそういうのないですけど、まあとはいえ自分は大事、すごいぞとか言って叫んでるのもまたどうかと思いますし、そういうのを伝えてはないんですが、そのあたりあのずれてないですかね、大丈夫ですか。 で、そういうところもあるんで、そういう中で自分はこれでいいんだっていうのが、もしかしたらすごい綺麗な軸とか、磨かれたものっていうふうに思うかもしれませんが、なんかそういうイメージよりも、使い込んだ軸があって、何度も何度も考えてやってきたから、別にいいんじゃないかなって思えるぐらいの程度の、軸、もしくは物差しとして自分がこういうことをやりたいのだと、新しいことをやったりとか学んでいきたいんだと、もしくは僕であればアイデアを出すとか、まあ、企画をするとか、調べるものを調べるとかね、調べていくってことで、そういうのを、アウトプットするってことで、まあ、社会、人にお役立ちしていくのであると、まあ、アイデア語源社会なんてことは言ってますが、それって別に理想的だし、今できてないですし、けど、少なくとも、まあ、ここは確かな手応えとして、いや、僕と話をしたりとか、何かこう、伝わったっていうかね、行動が変わったとかね、別にそれが全くないわけじゃなくて、別にこのポッドキャストから絶対やらなきゃいけないわけじゃないんですけど、その自分の中のプロジェクトとか行動とかあらゆる中の、まあね、最近言ってる遊び、働く学ぶですよね。そういうその まさに自分の生活というかね、行動の中を全部一体化した時に、の中の一部でポッドキャストってあってっていうのもあれば、仕事の中でこう役立つともいいし、別に全然仕事関係なくてね、やってた何気ない一言が相手をこう、勇気づけるというかね、こう励ますってこともなるし、まあ、逆もありますよね。傷つけてしまったり、その人を、考え方をこう考えを奪うというかね、うまくなんか、伝わらなかったとかね、まあ、失敗もありますし、そういう中で取り組んでいって、まあ、なんか少しでもね、良くなっていくというか、まあ、自分の中での何だろうな、自分がいいなと思った、面白いとは思ったっていうのが、まあ、さっきのねポッドキャストの話に戻せば、なんか自分はそういう感情とか感覚とか、話とかを聞いていいなと思ったものっていうのがあったら、それをこう、何でしたっけ、その縁じゃないけど、なんで名前忘れましたけど、こう縁じゃないですね、なんだっけ、あれ出てこない、ペイフォワードじゃないですけど、自分が得たものをその人に返すっていうようなリターン、返報というかね、戻すんじゃなくて送っていく感じですよね、うん、アイデア送りとかね、まあなんだろうな、幸とかになってくるとちょっと怪しい感じがしますが、ご機嫌なやつっていうのをこうその人にね、ご機嫌な人にご機嫌なものを返していくと、別にそれはそれで全然いいし、いいんですけど、じゃあもっとそれを広げてって、いやなんかいい感じでいようねっていう、もちろんそれいい感じでいようねっていうのは、いやなんかもう、もうひどいことがあったんですよっていうようなこともあるから、毎日絶対ご機嫌じゃなきゃいけないってことはないですが、不機嫌になってもいいですけど、やっぱりですね、機嫌を良くするような、取り繕いというかですね、振る舞いとか、なんかやってった方が、まあ結果的にはね、なんかいい風になっていくかなっていう。で、そういう風なことを少しでも伝わってったりすると、まあ僕は楽しいし、聞いてる人もまあ楽しいんじゃないのかなっていう、思想というかね、考え方のもとで、まあ、やっている、感じです。はい。で、なんでまあ話まとまるか分かりませんけど、やっぱりその人が話す、感情が乗る話っていうのはやっぱり面白いし、それは別になんかプロの話してだからとか、なんていうんだろうな、伝えるのがうまいからってっていうところはあんまり関係ないなって思ってます。まあ、ただ話せるかどうかはやっぱりあるので、その最低限の、話を持ってきて、こういうのありましたよっていうのを伝えるようとする、でその時に感情が乗るみたいなね、のは、あるんじゃないかな、あんまりいるって必要だってことだと思います、のかなと思います。で楽しめているかどうかっていうのが如実に現れますよね。でもう一個が、その飽きるとか、まあ要は何が面白いかってことですよね。やっててすぐ慣れちゃってて飽きるから、さらに違うことをやらなきゃいけない、まあ、つまり適応してしまうってことですけど、いやなんかそれやってて大丈夫なのかなとか、もっと面白いとか楽しくできるんじゃないかなっていうのを全力で全部やってしまうと、いやそんなになんかチカチカして、刺激が多すぎて楽しめ、ダメだっていう人ももちろんいると思いますし、そこはもう人によりけりでコミュニケーションというかね、調整はしていくんですけど、 でもですね、それは置いておいて、そんなことは全部置いておいて、じゃあ自分がじゃあ本当に純粋に面白いものって何ですかとか、これをやってて楽しいですかっていうのを、まあ、嘘をついてしまうと、あの文字通りね、自分をごまかすってことですけど、やってしまうともう、それで終わりってことはないんです。即終わりっていう、即死ってことはないですけど、あのどんどんそのなんか違うなとか、こうじゃないんだけどなみたいな、まさに自分で自分の首を絞めるってやつですね。自分がまさに、こうしたいって思ってることを横に置いておいて、あ違うんだと、別のことをやろうと、その、なんか他のことがあるからできないんですっていうのも、もう全然わかるんです。わかるんですけど、あのね、林修さんですか、もうだいぶ前になりますが、いつやるのって言われたら今でしょというわけで、あの今ですね、その考えた方がいいと。デザートとか美味しいものを最後に取っとくっていう人いらっしゃるじゃないですか。全然それが否定しないんですし、僕もどちらかというと取っとくタイプなんですけど、でもあのたまにはそのデザート自分が好きなものから行ってみていいよねっていう、でそれがまさに今考えた方がいいとか、今面白いと思ったことをやるとか、なんか飽きずに、あなんかね、最後にそういうのって取っておいて考えなきゃいけないなんていう、そうなんていうの、ルール習慣わかりませんけど、そういうのは別になくて、別にそれやりたかったら一番手づかみで一番ね欲しいものを掴んでいくというかね、あのビュッフェとかね、バイキング形式のところで、ね、自分がいきなり好きなもの食べていいじゃないですか。うん、それを、いや、なんか最初は、サラダを食べなきゃいけませんと、最初はあのご飯を食べなきゃいけませんって、決まってるんですかっていうね。それを分かんないです。誰かが見て、いや、それはなんか順番としてどうなのみたいな。例えばあの僕はもう行かないですが、焼肉屋に行って、そのなんていうんだろう、ご飯を米を頼んで、肉を食べると。でその時にあの飲む人だと、いわゆる飲み会っていうのだと、ご飯っていうのがいわゆる米ですよね。お米を食べる、お茶漬けとか締めになるわけですね。最初からお茶漬け食べてると、あの怒られるみたいなね、うん、米を食べるなと。いや食べてはいけないわけじゃないんだけど、多分なんかいろいろ食べて話したいくて、その最初にそのなんだろうな、あの終了の合図を受けたってことで、あのなんだろう、それはないでしょって思う人が、まあ今リスナーの方がね、どこまで飲んで食べて飲み合いってっていうのは分かりませんが、思うから、あのなんかしらけるわっていう人がもしかしたらいるかもしれませんよね。でも別にいいじゃん、食べたいならっていう。でそこをどこまでね、許せるっていうとあのちょっと違うんですけど、どこまでそこを、見て判断して、あ、まあそういう人もいるよねっていうふうにやります。別に迷惑かけてないじゃないですかね、うん、で僕はあのその例えとして、いや別に最初にお米頼んで肉食べてっていう、美味しいよねっていうね、うん、人の方がまあ僕は好きかなって思いますね、うん、でそれがあのちょっとめんどくさいんですけど、その自分はいいと思ってるんだけど、周りの人がどう思うかが、分かんないですよねっていうのって結構めんどくさくないですか。で、あのそこでまあ他の人のことも考慮して、あなたにとってどうかっていうような、なんていうんですか、善人ぶるみたいなのがあると、まあ、そういうのは僕はもう好きじゃない。それ伝わってるか分かりませんけど、まあ好きじゃないです。でその時に本当にそのまあそのなんか注意というか、いやなんか米は最後に食べるんだよっていうのは、こうなんか指摘してくれる人っていうのは別にいいと思うんですけど、本当にそう思ってない人が言うのが一番僕はあの好きじゃないタイプです。どういうことかっていうと、その人はあのなんだろう、本当は別に、なんて言うんだ、自分は認めるんだけどとか、自分の意見というのが別にそこはなくて、他の人がそう言ってるからやってくださいみたいな、そのルールですよね。ルールとか雰囲気とか、まあいわゆる最近聞かないですけど、空気を読むってやつですね。空気としてそうなってるから、まあやらない方がいいですよ。でもちろんですね、その様々な、作法、マナー、エチケット、なんかよくわかんないのいっぱいあるから、それを全部否定してるわけじゃないんですけど、否定してるわけじゃないですよ、全然。で、なんだけど、その人が本当にそう思ってやっているとし、指摘してるんであれば、多分そういうのって伝わってくるじゃないですか。あなたのことを心配してるんだよみたいなやつですね、うん、でその、作法じゃないけど指摘する、まあ、例えばポッドキャストっていうのは、 最初はどういうものか自己紹介するもんですよとかいう人がいた来たらなんかめんどくさいじゃないですかそんなことないですけど、そんなことされてないですけど、めんどくさって思うじゃないですか、うん、あなたのことだと思ってねって言われてるけど、いやそんなあなた初めての人で何様なんですかって、俺様ですか、ジャイアン様ですねみたいな、うん、そういうことになってしまうじゃないですか。まあでも関係性があってそうだったらまた違ってくるんで、まあ、関係性がまずどこまであるかっていうのは非常にね大事なことであるんですけど、その時にその人が思ってもないのに、とか、あと、自分のこと心配してるわけじゃないのになんかそれっぽく言うっていう、なんかあの正義の人みたいな人ね、いらっしゃると思うんですけど、いやー本当にめんどくさいですよね。そういう人たちを、めんどくさい人たちを集めたら、どうなるかってことをたまに考えるんですけど、ただめんどくさい人たちが集まって、組織として回らなくなるかっていうわけじゃなくて、多分めんどくさい人が集まると、そのめんどくさい人のめんどくさいランキングみたいになってて、一番めんどくさくない人が調整をしてって、その人がストレスを受けてまたそこから離れていくみたいな、もうなんか謎の、それがですね、創作に使えるか分かりませんが、なんか使ってください、使えるとか、めんどくさい人の、なんだろ、バトルロワイバトルロワイヤルみたいな見てるだけで面白いですけど、まあただあのそのめんどくささが分からないというかね、うーんとなると、問題なので、何が問題なのみたいなね方もいらっしゃると思うんで、ここが難しいところかなと思います。まあはい、それはちょっと冗談として引っ張りすぎましたけど、まあそういうふうにですね、自分の感覚ですよね、自分が何が面白いのかっていうところが、なんて言うんだろう、なんだろう、もろですね、直接、否定されまくったら、確かに、病むというか嫌になるかもしれませんが、まあそんなもんなんじゃないかなって僕は思ってます。要は人から理解されない、他人から理解されないんだけど、なんか楽しそうだよねっていう方が多くないですか、うん、でこのポッドキャストも楽しくやっているんですが、つもりなんですが、まあ、楽しさが伝わってなかったら申し訳ないです。ただ、まあ、あのね、聞いてる方が別にポッドキャストやってくださいってわけじゃなくて、聞いてて楽しいよねっていうのがもし、ミクロン、1ナノメートル、わかりませんが、1マイクロメートル、わかりませんけど、そこでも伝わっているのであれば、もう成功です、はい、期待値というか僕の求めるものはそんなに高くないんです、はい、で、まあ、そうやって喋ってて僕も気づきを得られますし、その気づいたことを気づきとしてどんどん、アウトプットすることでまた、固まっていくってことがあるので、あ、気づいた気づいたみたいな、その自分のねこだわりみたいなやつですよね。あ、自分のその面白さっていうのをなんか軽く見られるっていうのはなんか違うなっていうことですね。伝わります？僕が面白いなことやってるんですよっていう時に、面白いことっていうとなんか軽く感じるわけじゃないですか。そのなんか、なんて言うんだろうな、あ、そういうのなんだねって、エンタメというかね、あ、軽い感じで生きてるんだねみたいなね、あの そういうふうに思われる方少ないとは思いますが、そういうふうに思う人もいるじゃないですか。なんかエンタメとかだから軽いというか、なんか適当であるというかね、なんか何もなんか真剣にやってないっていう感じですか、本気じゃないってやつです。でもそれはちょっと誤解で、そのくだらないことなんだけど、くだらないことを本気でやるっていうのは、対象はくだらないことなんだけど、なんて言うんだろう、それを本気で取り組めるっていうのは、本気でやってるっていうのは変わらないわけですね。だから真面目に面白いことを追求するっていう、だから面白いことやる人ってかなり真面目というかですね、なんだろうな、その真面目っていうとちょっと違いますけど、あの性格として真面目っていうよりも、その面白いことに対しては、真面目にやるっていうね、ことが、できるかどうかってことなんだと思うんですよね。だから面白いって言われた時に、その今話戻すと、そのなんか適当とか、あの軽くやってるとかっていうわけでは全然なくて、どうやってやったら面白くなるかとか、どうすると楽しんでもらえるかってことを、まああんまり好きじゃないんですけど、本気ってことはね、でもまあ本気でやるというところになると、これも想像いただけるかと思うんですが、まあそれはそれで大変というかですね、何でも本気でやると、自分が本当に思ったことをやるってやって、どうかっていう、で適当にやってたら多分いいんですよ、何も痛みがないというか。でも本気でやるから、あ、ダメだったんだなってことで、ダメだったら修正して改善していけばいいし、うまくいく部分があればそれをやっていけばいいってことを 本当に繰り返していくことになるじゃないですか。でこのまさに本気とか感情を乗せるっていうところの、まあ、気持ちの部分が人間らしいし、それがやっぱり今後すごい重要で、それ本気ですかっていう、でそれはもちろんね、その知らない人に聞いてどうとかってことはないんですが、そこが問われるんじゃないかなと思います。っていうのがないとちょっと立ってられないっていうか、もうなんでそのね、働くとかもそうですよ。なんでその AI がやれてるのにそれやるのって言われた時に、難しくないですか。そのみたいになって気持ちが乗ってくるわけでもないし、なんか、ね、話してて楽しいわけでもないし、なんか機械的にね情報処理みたいに右から左に流して、それなんでやってるの、意味あるんですかっていうか、ってなってきますよね絶対にね。合理的な部分とか作業的な部分とか、効率化できてしまったり自動化できて簡単にできてしまうようなこととか、本当に作業、本当に作業、雑作業みたいなやつですよね。誰がやってもそんな変わらんみたいなことっていうのは、もう本当に AI に任せられるようになってしまっていくかなという時に立つっていうか、人としてどうか、自分はどういうふうに考えてこういうふうに気持ち乗せてやってますよとか、その何て言うんですか、その躁鬱みたいにね、なんかすごいこうテンション上げて下げてみたいなことは、それ病的ですから、そういうことを言ってるんじゃなくて、通常運転、平常運転した時に自分の気持ちをここは乗せなきゃいけないって時に乗せていく、いけるかどうか、もしくはその譲らないっていうのは、そのなんていうの、まあ意固地になるとか固くなりとかね、その固執するっていうね、でなんかもう見えなくなるっていう意味じゃなくて、自分の大事なことはこれで、それを外してないかってことですね。だから僕にとってやっぱ面白いとか学びになるってことは非常に大事で、大事なんですよ。でそれがないと飽きる、まさにそれが、失われてたり、学びがないなってなると、やっぱりこう離脱というか関われなくなるってことですよね。でもそんなもんじゃないのかなって僕は思ってます。で人によっては、いやそれは、ま、あの飽きるペースが早いとか遅いとか、なんだろうな、もうちょっとね、腰を落ち着けてなんかやるとね見えてくるよとか、そういうアドバイスをねされる方ももしかしたらいるかもしれないですけど、まあ、それはめちゃくちゃわかるんです。でも結局その人にとって今最適なものがこれですって言われた時に、もしくはそれですよねっていう風になった時に、その人が納得してやってたら、まあそこまで痛くはならないかなって思います。多分ですね。だから自分の納得感ってすごい大事で、それは学んだりとか面白いっていう時にする時に、まあ後悔しないってことなんですけど、もうなんか人に言われてやらされてたら、もうそのなんか自分が興味あってね、ゲームとか好きですけど全然面白くないじゃないですか、やらされてたら。でも自分がやりたいと思ってやってるからすごく面白くて、言われてもないのにこのポッドキャストもネタを提供してるわけじゃないですか、で、まあ、聞きたくもないのに聞いてる人はいないと思いますが、なんか面白いかなと思って聞いてくださる方がほとんどだと思うんで、まあ、その人に少しでも、面白かった部分が、1単語でもあったらね、1語でも1フレーズでもあったら、もうそれでテンション爆上がりというわけで、やっていけると思います。はい、というわけでですね、今回そんな話で終了したいと思います。四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。では失礼いたします。